話があったの。あるところに99頭の牛を持っている大金持ちがいましたと。で、そいつは99頭になって、あと1頭牛を手に入れたら霧のいい100頭になると。なんとか100頭にしたいと思う。わざと貧乏人になりすまして、そのおんぼの服着て、で幼馴染の家を訪ねていったと。そしたら幼馴染は1頭の牛を持って細々とやっていたと、うん、でそこへ行って、お前いいな、ちゃんと牛持っとると。我が家ではもう何にも食べるものがなくなって、子供たち養っていけないんだ。あ、昔馴染のよしみで何とかして助けてくれって泣きつくんですね。嘘ですよ、もう、うん、99頭持ってるくせにね。とは泣きついた。そしたらその貧乏人が言ったと、うん、君と僕と仲良かった友達だったのに、遠く離れてから君のことをコロッと忘れてたと。友達として申し訳ないんだと。自分であれば女房と力を合わせて働けばこのなんとかなるんだから、この牛あなたに伏せすると差し上げるから、どうか牛連れて帰ってくれ、お子さんにミルクでも飲ましてやってくれって言って牛をあげたと。中根持ち喜んで、もうね、ありがとうありがとう、助かったよって言って連れて帰りましたね。喜んで、いやー、霧の100頭になったって喜んで寝ました。友達を助けることもできた貧乏人も喜んで出ました。どちらの人間が幸せですかと最後に疑問文があった。皆さん、どっちが幸せだと思います？ね、金持ちの喜びというのはね、たった一晩ですよ。なんでだと思う、うん、その晩寝る、喜んで寝るでしょ。翌日の朝目が覚めたら、ああ、霧のいい100頭になった、さあこの次は150頭で頑張るぞとなるんです。だから持ってる100頭の牛がマイナス50頭になるんです。マイナス50というのはゼロ以下ですからね。で、これをマイナス40にし、マイナス30にし、マイナス20にしていくために、悪せくし、イライラし、ガツガツした人生を送らないといけないんですね。で、うまくいって150頭になるかならないか分かんないけど、うまくいってもまた一晩だけの喜びだよね。次はまた目標に150頭で頑張るぞとなる。これ頑張っちゃいけないんですね。私たちが頑張って貧乏で嫌だ、金持ちになろうとすると、そういうふうな人生を送らないといけない。それよりもね、ゆったりとのんびりと気楽な人生を送った方がいいと思います。で、そこへ行くと、一頭の牛持ってる男は幸せですよね。友達助けることができた、そして女房と喜んで二人で一生懸命働いていける、その方がね、ゆったりと働けるでしょう。そうしたら、ね、どっちがいいですか。で、仏教はそういう意味で頑張るなと教えてるんだと、こう理解してほしいんですね。いいですか。話だいぶすり替わったかな。
構いませんか。ああ、はい、いいですか。はい、じゃあ、はい、どうぞ。
引きこもりの
話
だと、
はい。
まとめてからに、収めてきたけどな、まあ、10月までは収めたんやけどな、もう、それは、まあ、どないしようかと思ってるんだけど、これ、どういうふうに起動したら、得たらいいかなと思って、も
うそれ、おいくつですか、息子さんはおいくつですか、
その今日は52年前やけど、今年は昭和84年やけ
ど、
32、3ですか、お年は。朝はお話をお聞きになりましたか、朝のお話、朝のお話の通りですがな、足の悪い方はそのまんま、パソコンする方はパソコンする方、夜寝ねん方は、年金、親が32歳の子供の年金を納めようんですか、納めよう、先生に聞いてみましょうかね。人生相談ですな。人生相談。いえいえ。
仏教の話、親父は仏教言ってるけども、分かっとらんと思います。親父がダメだ。行くのも、お寺さんが嘘ばっかり教えたんだろうと思う。引っこもりの問題については丹波の方で、兵庫県の方で一人お坊さんで、天台宗のお坊さんなんですが、その問題に取り組んでいるお坊さんがいて、でお坊さん何やってるかって言ったら、引っこもりの親たちの面倒を見てる、引っこもりの子供そのものよりも親をまず救わないといけないって言って、ああいうお父さんお母さんを集めて、で、ね、毎月懇談会やってて、別に何の指導もしない、私いっぺんこう見学で、その取材に行ったんですね、お坊さん見てた。そんならお坊さん別に単に司会するだけで、何も指導も何もしないんです。ならある人が、大抵夫婦で来てられます、一人で弔問に来たらダメなの、奥さんも一緒に連れてらっしゃいね、この次ね、で、そこでは夫婦で来ている人が多いんです。ならある夫婦、いやうちの子ね、もう引きこもりになってから半年もなるんだって言って、みんなにこう言うわけですね、愚痴こぼし。そしたら他の人が、お前半年で悩むなんて厚かましいと、うちの子が2年半だなんて言って、なんか期間を競ったりしてる、そういうので、愚痴をこぼすことによって案外救われていく面もある、お宅もそうなのなんて言ってやってる。ところがある人が言ったの、あの夫婦が言ったのが、面白い報告があって、実は あそこでも やられたように、もう子供が柱にしがみついて学校なんか行かないって言ってんの、もう生詰め引き剥がしながらもう連れて行ったんだと、ぶん殴ったりして子供を学校に連れて行ったことがあると。しかし今やもう子供からぶん殴れる立場になったんだと、それでもうなんか夜中に暴れて窓ガラスを割ったり、もう暴力振るったりして、もうどうしようもないんだと。でもう夫婦で話し合ってどうしようと、でもどうしようもないと、もう生も根も突き果てたというんですね。なんとかして改善しようと思って生も根も突き果てたんだと。でその時に夫婦でもうやって、もういいや、子供学校に行かないんだったら、引っこもりだったら引っこもりでいいやと思ったと、その途端に子供が変わったというんですね、明るくなったと。 で結局私たち子供が学校に行く子はいい子で行かない子は悪い子だとみんなそういう物差し持ってるんですね。その物差しで子供親も苦しんでるんですよ、うん、で子供もその物差しで苦しんでるんですね。学校に行かない子は悪い子だ、何とかして行かせないといけないと、それでもう生も根も突き果てた時にその物差し、世間の物差しですね、そんなのなくなっている、いわゆる常識みたいなもの、そんなの吹っ切れるわけですよ。いやこの子は学校に行かないんだったらこれでいいやと、そうなった時子供はもちろん学校なんか行きませんが、行かないけども明るくなるんですね。ねえお母さん手伝おうかとかって言って、それまで暴力ばっかり振るってたそういう子供が吹っ切れたんですね。 親が吹っ切れてきたくれた時に子供も救われてるんですね。そしてその親と会話が出てきたっていうわけです。で引っこもりこういう問題もうどんなに努力したってうまくいく場合は行くんですよ。でも行かない時があるんですよ。どうしたってねもうどうしようもなくなる。でその時に吹っ切れるんですよ。私たちもしゃがないなと。でその時に世間から自由になってるんですね。ある意味で私たちは世間にがんじがらめになってる、もう常識にがんじがらめに言いくるめられてる奴隷になってるんですね。でもいいや、もうよそ様はよそ様、うちはうちと、これがね仏教のお坊さんが教えるべきことなんです。うん、それをね世間の標準でこうしたらいい子になるよと、世間のいい子って言ってどういう子供なんだと、戦争中のいい子供っていうのは人殺しできるやつがいい子なんですよ。ね、富国強兵策で人を殺せるやつが立派な青年で、ね、兵士になって、そんなの人間として立派かどうか今の様式じゃおかしいですね。でそんなの取っ払ってね、世の中で他人さんがどう生きようと私たち自分の幸せをしっかりつかむことね。で今お話聞いてればもう優しい面があるんだと、それね下手したら暴力振るうしもうむちゃくちゃになってるけど、ある程度お寺に来てるからそこまで救われてるんですよ、うん、だからよかったんだと。そして私はこういう話、しばしばお話しさせていただきます。で、なんか吹っ切れればいいんですよと、そのまんまそのまんまでいいんだと言って話して、ならこう兵庫県の芦屋で行った時に、その浄土真宗のお寺なんですが、やっぱり同じ話こういう話になったんですよ。質問を受けて同じことを話して、そして、まあともかくその親は仏様から預かってる子供なんだから、引っこもってる子供引っこもりのまんま預かってあげてくださいと話した。そしたらその後で私の控え室に来られて、親子で来られた70歳のお母さんと48だって言ったかな、46、7の子供と親子で来て、先生今の話も嬉しかったって言って涙流しながら入ってこられて、で実はこの子が引っこもりなんですと、46、7で、うん、それでそのなんか今の話でよかったと、で私ももうこの子なんとかして育てていくその勇気が出てきたしよかったと思います。そして私にとって、私がもしもこれ70で何にもやることなけりゃ他にひょっとしたら悩み事、他の悩み事持ったかもしれない、けどもね、私はこの子のためで生きてると、あこの子が私を生かしてくれてるんだと、そこまで踏ん切れたんでもう嬉しかった今の話って言って言われた。で、分かったお母さんいいとこ気がついたねって言って、私は、まあ、ちょっと年上の人だけども、その時は70で私もまだ68区だったんですが、その時に言った、お母さんね、お母さんの今心配事を私分かるよって言ったら、あの先生分かりますかって言うから、いやあなたはね自分がこの生きてる間この子のために尽くしてやると、うん、で でも私が先に死んだらこの引きこもりの子供不安で仕方がないと、それきっと悩んでるんでしょうって言ったら、先生その通りなんですって言って言うから、いやそれね、放っときなさいと、うん、この子はあなた今言ったように仏様から預かってる子供なんだと、うん、で全部阿弥陀さんが配慮してくれるから、うん、この子先に殺すか、うん、あなたを先に殺すか、それ阿弥陀さんがちゃんとやってくれるから、であなたが先に死ねって言われたら、うん、そのあなたもう阿弥陀さんに任しときゃいいんだから早死になと、うん、そんならこの子は阿弥陀さんが面倒を見てくれるんだと、あなたが阿弥陀さんの代わりに面倒を見てるんだから、あなたが亡くなったら あなたを阿弥陀さんが先に亡くされたらもうこの子の手配はちゃんと阿弥陀さんがつけてくれるから安心しなさいと言ったら、もう喜んでられたんですね。だから年金払える間払ってあげればいいし、甘えさせる、それが生きがいじゃない？そんなのなければあなたのどっかでさ、変な女に惑わされてさ、うん、それでねやってるよりも、ああ優しいじゃない、うん、よかったよかった、うん、そういうふうに思うべき で夜も寝ないで起きてるからガードマンいらないと、うん、そんなのキリスト教の考え、うん、浄土真宗の人はそんなこと考えちゃいかん、うん、阿弥陀さんに任しときな、うん、
よろしいですか、はい。